岡崎歴史語り人の岡崎物語。このコーナーは岡崎歴史語り人運営事務局の提供でお送りします。徳川家康公生誕の地岡崎には数々の歴史遺産観光スポットがあります。そしてそれらスポットの奥深い歴史の魅力を紹介し、おもてなしの心で歴史ロマンに誘う観光ガイドがこのコーナーで紹介する岡崎歴史語り人です。個性豊かな岡崎歴史語り人が町の魅力や歴史的背景、そして物語をご案内します。2年と半年前までは一人の一般市民であった方が専門の養成講座を受け、今では岡崎歴史語り人となりました。岡崎の歴史や町に精通したプロフェッショナルな観光ガイドの案内だからこそ出会える町の魅力をぜひその肌で感じてください。さあ、そして本日このコーナーに登場する岡崎歴史語り人なんですが、私でございます。大島光子でございます。私も岡崎歴史語り人の一人として皆さんをガイドツアーご案内をしております。今日は、自分自身の紹介ということで非常に照れくさいところもあるんですけれどもね、なぜ岡崎歴史語り人に応募したのかというところからお話をしたいと思っております。初めはですね、歴史というのを意識していなかったんですね。子どもの頃アトバスですとかのバスガイドさんにとても憧れていたということもあり、今現在こう話す司会業、またラジオのパーソナリティですとかマイクを通して人に何かを伝えていくという仕事をしていますので、でもう一つこの息の長い自分にとってのライフワークを探していた時だったんです。市外の方ですとか、県外の方にこの岡崎を、岡崎の名所ですとか特産ですとかいろんなことをご案内できたらいいな、そのガイドという仕事ができたらいいなということは漠然と思っておりました。で、息の長い仕事に、仕事といいますかライフワークにしていきたいと思っていたところに、ガイドツアーを募集しているという話が飛び込んできまして、でそれで応募したんですけれどもね、実際に、歴史語り人としての養成講座がありまして、その講座の一番最初回に参加した時に、実は私自身しまったなと思ったことがありまして、岡崎歴史語り人なんですよね。その歴史、岡崎にはその歴史遺産というのがたくさんあります。徳川家康公生誕の地ということもありまして、寺社仏閣ゆかりのあるお寺や神社がたくさんあります。そういったところをその歴史史実も踏まえながらご案内していかなければいけないとなると、歴史の知識が必要なわけですよね。私は苦手だったんですね。この日本の歴史勉強はしましたけれども、ほとんど頭に入っていない状態だったんです。まずは自分が学ばなければ、はい、この歴史を学ぶという点では私は漫画日本歴史、日本の歴史を漫画で学ぶ、その漫画から入っていったんですね。で、徳川家康公のこともその漫画で学ぶというところから、非常に優しいところから勉強していったんですが、自分自身 危機感を持ちながら、何も知らない私が岡崎歴史語り人ができるんだろうか、これは早めにギブアップした方がいいんじゃないかということも思っておりました。でも実際に講義が進んでいきますと、講師でいらっしゃる先生が素晴らしい方だったんです。岡崎塾歴史教室の主催でいらっしゃる市橋明夫さんが先生だったんですけど、市橋先生の講義というのは、今まで私が学校の授業で受けてきたその社会科の中の歴史の勉強とは全然違うんですね。学校の勉強っていうのは年号を覚えたり名前を覚えることに必死になりますよね。テストもありますから。でも市橋先生のその講義というのは、歴史のそのストーリー、大きなその日本の歴史という流れの中のそれぞれの場面をこうすくい取って私たちに伝えてくれるんですよ。ですから確かにそこにはその時代に生きていた人たちの息遣いとか思いを感じられるんですね。で、先生はそれを語り人としてツアーで一緒になった方に伝えてほしいっておっしゃってくださったんですよ。年号とか詳しい名前とかそういったものはそれぞれの現地に行けば看板にも書いてあるし資料にも載っている。でもその史実以外のストーリー、その時のその人たちの思い、生活、どんな生活だったのか、どんな状況だったのか、ここで何が起こったのか、それを語ってほしいという講義を受けまして、もしかしたら私にもできるかもしれないと思ったんですね。で、実際に講義を受けて語り人として、一番最初に皆さんをバスで案内をしましたのは、岡崎が100周年を迎えた時です。伊賀八幡宮から、大樹寺、滝山寺を巡ったんですけれどもね、意外にその時のツアーは市内の方が多くて意外だったんですが、市内の方でも改めてこうしてこの3つのそれぞれあの寺社仏閣をツアーで回ったことがないという方がほとんど でそれぞれ私も学んだことを伝えていく中で、あ、そういうことがここであったのね、皆さん同じようにその思いを共有できる、それがこの語り人の良さだなというのをその実際にガイドをして味わうことができたんですね。最初のガイドで、それからまたさらに自分自身もう少し勉強、もっともっとですね、勉強しないといけないなという思いを持ちながら今日に至るんですが、何よりもその皆さんとご一緒にツアーでいろんなところを回る中で、ガイドなんですけれども一緒に皆さんと学ぶというスタンスを私は大事にしていまして、私から伝えることもあるんですが、実はガイドに参加される皆さんから学ぶことがたくさんありまして、これはあの他の語り人の皆さんもおっしゃってるんですが、その私の知らないことをたくさん教えてくださるんです。で、それは歴史だけのことではなくて昔の岡崎の姿を教えてくれるんですね。ここはね、今こうなってるけど昔私が子供の頃はねこうだったのよ、そのもう30年40年50年前の岡崎の町の姿というのも一緒にガイドに参加してくださった方たちが教えてくださるんですよね。それが私にとってはとても勉強になりますし、すごく温かいその同じ岡崎を思う気持ちというのを共有できるような その時間というのがとても愛おしくて頑張っております。でもう一つ、その私たち岡崎歴史語り人はいろんなところでガイドをするんですが、一度音川の観光船に乗ったこともありました。和船に乗りまして、その和船に乗って岡崎ニューグランド近くのところから出発しまして、殿橋、明大橋、まあ、東岡崎駅の方に行きまして、また戻ってくるんですが、そして名鉄の陸橋近くを通って伊賀川に入っていく、お城の方に向かっていくような、その和船の音川の観光船に乗ってガイドをするというお仕事もさせていただいたんですけれどもね、この音川観光船でのガイドも改めて違った角度から岡崎の街というのを見られるとてもいい機会だったんです。船から川から街を見る、そこにはマンションやビルも立ち並んでいますし、またあの岡崎城も見えてきますしね。そして実際に殿橋のその橋の下をくぐる、もう素晴らしい建築美なんですが、その橋桁の美しさを間近で見ることができたり、とても素敵なツアーだったんですね。でその時にも一緒に乗ってくださってる方が、ご年配の女性が、あ、私ねこの音川のねあの辺、その時には名鉄の陸橋の近くだったんですが、そこでね川で洗濯をしたの、洗濯場があったのということも教えてくださって、そうすると皆さん乗ってる方が口々に、あ、そうだよねあの時代にはねこんなこともあって、こんなこともあって、いろいろ教えてくださるんですよね。それが本当に楽しい時間でした。ですから私はこれからも岡崎歴史語り人として先生から教えていただいたこと、それをまた自分なりに、なんて言うんでしょうね、自分の中できちんとしたストーリー、自分で語れるストーリーにして、それを伝えながら参加してくださる皆さんとの時間というのを楽しんでいきたいと思っています。ツアーが終わる頃には3時間のコース、まあ、6時間のコース、いろいろあるんですけど、そのコースが半日コース1日コースいずれにしても、そのコースが終わる頃には皆さんもう古くから知っている旧知の友人同士のようにそれぞれ和やかな雰囲気になっているんですね。でその和やかさを私は大切にしたいな、一人で参加される方もいらっしゃいますし、ご友人でご家族と参加される方もいるんですが、そういった方たちを同じバスで回る、でご一緒にそれぞれのところを見学する、その中で橋渡しもしていきたいなということを思っています。お互いにね、またどこかで会いましょうねという最後に挨拶ができるような、また連絡先交換しましょうかなんていう声が聞こえてくるような、そんなガイドを心がけていきたいと思っているんです。ぜひ多くの方に岡崎歴史語り人が同行いたします。ツアー姿勢だよりにもご紹介をしています。そしていろいろなところで観光案内所でも岡崎歴史語り人が同行するツアーについては案内の資料がありますので、ぜひ手に取ってお出かけいただきたいと思います。岡崎に住んでいる方でも知らない岡崎、必ず何か一つ発見をすることができますのでね、皆さんのご参加を心からお待ちしております。今汗をかいています。 まあ、汗びっしょり書いてますけどね、なかなかの自分自身がこう中心になってと言いますかね、自分自身のことをこう語る時間、こうコーナーとして語る時間っていうのを持つ機会も少ないですので、とても緊張してしまいましたけれども、いかがでしたでしょうか。私の伝えたいことが一つでも皆様に伝わっているとありがたいなと思っております。岡崎、歴史と文化にあふれた町でも、その一つ一つのところにはその時代時代に生きた人たちの息遣いというのが確かにあるんですよね。そして私、勉強していくにあたって、その勉強していくにつれて岡崎とのご縁をすごく今強く感じているんです。というのも、私は館林の出身なんですが、館林城の城主は徳川四天王の一人、榊原康政公なんですね。これは徳川家康公が関東八州の領主として三河の岡崎から江戸に移られた、その時に一緒に館林城主になられたのが榊原康政公なんです。ですから、その江戸の守りの要所として館林城というのはすごく大切な場所だったということも学びましたし、またこの館林城には将軍となりました徳川義経公、義経公が城主としていらっしゃったその期間があるということなんですよね。徳川家光公の四男なんですが、兄徳川家綱公の養子となって、将軍家を継いだ綱吉公、徳川綱吉公、生類憐れみの令を発令しました徳川綱吉公、この方が館林城主であったということも学びました。また群馬県の太田市の世良田というところは徳川発祥の地なんです。世良田東照宮もございます。徳川家康公を祀った東照宮、その中でも地方都市でありながら、それなりの格式と由来を持っているのが世良田東照宮なんです。このご縁というのはいろいろつながっていきます。また汗をかいてしまいましたぜひ、皆さん、私もガイドをしておりますので参加をなさってください。さあ、いかがでしたでしょうか。現在17名の岡崎歴史語り人が活動しておりまして、旅行会社主催のバスツアーや観光タクシーに乗車してのご案内、岡崎商工会議所および岡崎活性化本部共催の岡崎旅散歩、岡散歩の街歩きガイド、またお一人様の街歩きや企業の視察旅行の同行など活躍の場を広げています。岡崎歴史語り人に関する ご依頼、そしてお問い合わせにつきましては、岡崎歴史語り人運営事務局、岡崎活性化本部内です。こちらまでお願いいたします。電話番号は 0564-57-0200 です。また詳しくは岡崎歴史語り人ホームページをご覧になってください。以上、このコーナーは岡崎歴史語り人運営事務局の提供でお送りしました。岡崎歴史語り人の岡崎物語でした。